Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース、2月28日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そしてスキちゃんは今日は多分収録間に合わないかなということでね、一応お休み宣言をスキちゃんしておりますんで、私一人喋りで今日お届けすることになるんではないかと思います。はい、今朝ね、出雲は今朝というか昨夜からですよね、氷点下になって軒先にぶら下がっているポールンロボくんの温度も氷点下を指してましてね、まあ、案の定朝は道路は凍ってる、車は凍ってる状態でね、5分ぐらい前にねエンジンかけてフロントガラスにお湯かけたんですよ。でさあ行こうかなと思って車を出そうと思ったらもうすでにフロントガラスが凍ってる状態。はい、非常に寒い朝でしたね。ま、あのうちの会社の駐車場はまだあの雪がね若干残ってたんで、それがまあ溶けて駐車場一面がねスケートリンク状態になってましたけどもね。はい、皆さんはすってんころりんと転ぶことなく無事今日一日過ごせたでしょうかね。はい、では、最初に日本記念日協会の今日の記念日をお伝えしたいと思います。2月29日ということで4年に一度、しかないこの2月29日ですけども、協会認定の記念日はね一応5つありますね。ニンニクの日、円満離婚の日、ピクニックの日、クレープの日、富士急の日ということで、これほとんどが語呂合わせですよねまあ、ニンニクの日、イオンデジのごとく229ですね。それから円満離婚の日というのはですね、これは、1年で離婚の件数が最も多いのが3月だそうで、まあ、その3月を迎える前日、まあ、2月29日ですけども、それにプラス4年に一度巡ってくるウルード氏ですよね。2月29日がまあ3月の1日前の日というのは、この日を夫婦の絆、結婚、離婚の本質や夫婦関係などを改めて考える日にしようと、離婚式のプランナーである、寺井博樹氏が制定したそうです。これ日付も語呂合わせで2と29で2人に福あれというね語呂合わせだそうです。はい、2人に福あれの割には円満離婚の日なんですね。それからピクニックの日、これはですね、森永乳業さんが出しているピクニックという、飲料ブランドですね、これの記念日だそうです。これはピクニックのニックをね29と読むということで、これ毎月29日がピクニックの日になっているようですね。そしてクレープの日、 これもね毎月9日、19、29日と9のつく日が記念日になっているそうです。でこの9という数字が、クレープを巻いているような形に似ているということからという非常にこじつけですよね苦しいこじつけで制定されているようです。それから富士急の日、これももう語呂合わせですよね。富士急229ということでね、山梨県の、富士急行株式会社が制定した日ということだそうです。はい、あとは2月29日どんな日だったかということですけども、ここで皆さんに質問です。2月29日生まれの方、これ、正確には4年日としか誕生日が来ないんですが、それで年をと計算していくわけにはいかないわけですよね。一応毎年年を取ることになってるんですが、民法上2月29日生まれの人が年を取るのは一体いつでしょうという質問なんですよね。これ民法でね定められているそうです。民法によると2月29日生まれの人が、まあこれはあの例えば成人20歳の誕生日を迎えるという場合が例にとってあるんですけども、成人となるのはウルウ年以外の年は3月1日の午前0時0分ということだそうです。はい、というわけで、28日側ではなく明けた3月1日がね民法上の、年を加算する日になるそうです。はい、で、歴史的な出来事だとそうですね、1578年織田信長が安土城で力士300人による相撲を観戦した日ということだそうです。関係ねえじゃんって感じですけどもね、300人による相撲ってことはもうほとんどどういうんだろう、年に6回ですか、本場所というのかな、それに近いような形ですよね。はい、それから1840年日本全国の戸籍調査が行われた日だそうです。初めての戸籍調査ですね。そうです。そして、1872年日本で太陽暦採用後初のウルウ日となったそうです。だから日本で2月29日というのが初めて出てきたのは1872年からだそうですね。あとはそうですね、何があるでしょうか、1952年沖縄の米国民政府が琉球政府の設立を決めた日だそうですね。あとまあそんなもんですかね。はい、というわけでまあ4年に一度なんでね、なかなかこの日に起こった出来事っていうのは、まあ、少なくもないのか。というわけで日本記念日協会の今日の記念日お伝えしました。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初にマックお宝鑑定団さんの方にあった記事なんですけども、Apple は Mac デベロッパーに OS X マウンテンライオンの、ゲートキーパー機能で使用するための デベロッパー ID 証明書登録を案内したと伝えているということだそうです。はい、これは、マウンテンライオンに新しく搭載される機能ですけども、作者を特定して、まあ、インストールするとかしないとかっていうのをユーザー側で設定できる機能ですよね。開発者側はこのデベロッパー ID で自分が作ったアプリケーションに署名をするということだそうです。開発者がデジタル署名をすることによりゲートキーパーはその開発者のアプリケーションが、これなんだ、基地のマルウェアではなく改ざんもされていないことを確認することができますと。はい、まあ Mac App Store 上でダウンロードできるアプリっていうのはもう当然これデベロッパー ID 入ってるんですけども、それ以外のアプリですよね。例えば Adobe さんとか、まあ、アドビさんも Mac App Store で売ってるのか、 Mac App Store で売ってないデベロッパーさんもこのデベロッパー ID を取っておかないとユーザー側の設定で、安全なアプリケーション以外はインストールできないよっていう風にしてるとね、使えない状況になってしまうということで、まあ、今回デベロッパー向けにこのマウンテンライオンの、デベロッパー ID 証明書を登録してくださいよという案内が出たそうです。まあ、夏の終わり頃にマウンテンライオン、公開される予定ですんでね、まあ、それまでにいろいろなテストがこれから行われるんじゃないかなという感じですよね。はい、では次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事なんですけども、iPad 3、 次期 iPad ですよね、これの価格がですね、現行の iPad 2に比べて70ドルから80ドル高くなるんではないかというね、ニュースが上がってます。これは元記事はマックルーマーさんの方にあったようなんですけども、iPad 3と iPad 2の価格比較表と思われる画像が、流出しているそうです。で、この価格表の画像ですよね、元記事の方に貼ってあるんですけども、まあ、これが正しければ iPad 3の価格は iPad 2に比べて Wi-Fi モデルは80ドル、 Wi-Fi プラス 3G モデルは70ドルほど高くなるそうです、ということでね、はい、中国語で書かれた価格比較表ですね、上がってますけども、 iPad 3若干高くなるようですね。まあ、高くなる部分が一体どこへ反映されるのかっていうのがね、気になるとこではありますけども、まあ70ドルから80ドル、日本円だと5000円、5,000〜7,000円ぐらい上がるのかな。はい、というわけで、まあぼちぼち、東京成田便のね、輸送の話も昨日ちょっとお話しさせていただきましたけども、販売が刻々とこう近づいてるっていう感じですよね。はい、今の時点ではまだアップルさんイベントの案内出してないようですけどもね、まあ、このイベントで7日かな9日かな、行われるイベントでね、はっきりしてくるんではないかというふうに思います。はい、では次のニュースいってみたいと思います。こちらはインターネットウォッチさんの方にあった記事なんですけども、ラジコ.jp の月間ユニークユーザー数が780万人に達したと発表したそうです。1年間で約2倍に増えたことになるということですね。ラジコ .jp は2010年3月の実用化試験配信の開始以来、ユーザーを対象としたアンケート調査を年に2回ペースで実施しています。今回2012年12月に行った第4回調査、こちらサンプル数が 23,394 名ということで、この結果を公表したそうです。ユーザーの性別では男性が 70.9%、 女性が 29.1% だったそうです。 ただし2010年4月の第1回調査では女性が 21.9%、 2010年10月の第2回調査では 26.3%、 2011年5月の第3回では 27.9% だったため、回を追うごとに女性が増えているという傾向が見れるそうです。また年齢層では10代が 7.4%、 20代が 17.8%、30代が 24.9%、 40代が 29.8%、 50代が 14.9%、 60代以上が 5.2% ということで、はい、今回の調査では40代がトップですね。 29.8% ということだそうですけども、この中でね、見えてくるのが10代の、パーセンテージですよね。第1回調査が 3.3%、 第2回が 5%、 第3回が 5.8%、 そして今回の第4回が 7.4% ということで、若年層の増加傾向もね、見えるんではないかということだそうです。で、視聴スタイルですね。 PC のみ利用が 45%、 スマートフォンのみ利用が 45% ということで、あ、そうか、両方 PC スマートフォン併用が 10% になるそうです。で、1年前の第2回調査の時にはですね、 PC のみが 71%、 スマートフォンのみが 20% だったということで、この 20% が1年間で 45% に増えたという、あ、 45%、 45% に増えたということですね。で、PC のみの方が71から45に減ったということで、スマートフォンで聞く人がね、はい、だんだん増えてきてますよというニュースのようですね。はい、ちなみに現在島根県ではラジコ起動させると BSS 山陰放送のね、 AM ラジオのみが聞ける状況になってるんですけどもね、早くね、FM 山陰さんとか NHK さんもね、聞けるようになるといいんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。で、この調査結果の発表と同時にですね、新しく参加するラジオ局の発表も同時に行われてます。参加する放送局は IBC 岩手放送、東北放送、ラジオ福島、新潟放送、 FM ラジオ新潟、新潟県民 FM、 北日本放送、富山 FM 放送、大分放送、 FM 大分、宮崎放送の11局が4月2日12時お昼より各県内での実用化試験配信を開始し、半年後に本放送を開始する予定ということだそうです。それに加えてですね、放送大学のラジオ放送についても4月2日12時お昼に開始するということだそうです。こちらの視聴エリアは全47都道府県ということで、民放ラジオ放送局以外のラジコ .jp への参加は初となりますということだそうですね。そしてすでにこのラジコ .jp に参加しているラジオ日経も4月2日12時から本来の放送エリアに準じて全47都道府県へ配信を開始し、全国での視聴が可能になりますということだそうです。はい、ラジオ日経さん、基本的にこれ短波放送なんでね、日本全国で聞けることにはなってるんですが、今関東エリアだけなのかな、聞けるのは。そういう状況になってますけども、こちらも4月2日から、全国で聞けるようになりますよということだそうです。というわけで、ここ島根でも現在表示されている BSS 山陰放送に加えて、放送大学、そしてラジオ日経がね、聞けるようになるということだそうです。はい、特に iPhone とかはワンセグが載ってないんでね、それこそ、地震とか災害発生時はね、こういうのでね、情報収集非常に便利になるんじゃないかなというふうに思いますね。 ただそれなら NHK 入れてくれよって感じもしますけどもね。はい、では次のニュースですけども、こちらはですね、 Facebook の友達に花束が贈れるサービスというねのが始まったそうです。株式会社リアルコアは27日、 Facebook 上の友達に花束が贈れるソーシャルギフトサービスフラワールドを、正式に開始したということだそうです。利用するには Facebook の ID でのログインが必要ということで、花は1本315円で最低10本から最大300本まで注文できるようです。ちなみに送料は無料となっています。はい、こちらトップページに誕生日が近い Facebook 上の友達一覧が表示され、花を贈る友達を選択できます。贈る花の本数を決め、お祝いメッセージを入力し、10本以上から花束を贈れます。共通の友達と一緒に花を贈ることも可能ということだそうです。はい、ちなみにこれ決済ですけどもね、花を購入するには、この、そうか、株式会社リアルワールドが提供する仮想通貨 R というのが必要だそうです。これ 1R イコール1円で使用するんですけども、この R の購入にはクレジットカードやウェブマネーなどを使うということだそうです。で、現在はこれ花束を贈るだけのサービスなんですけども、3月からはですね、贈られた花の本数分の代金で受け手が花束以外の好きな商品と交換できる機能も追加される予定だそうです。花束以外の商品は食品や体験エステなどを用意しますということで、同じく3月からスマートフォン向けのサービスも開始しますということだそうですね。はい、というわけで Facebook の友達宛に花束が贈れるそうですよってことでね。でも1本315円ってこれ高いのかな、安いのかな。花束なんか買ったことないんですけどね。はい、まあ送料込み、これ国内限定かな。 Facebook の友達海外の可能性もありますよね。あ、一応ここ海外展開を視野に入れているということでは、今はダメなのかな、国内だけなのかな。2014年には世界中で月間200万人の花束を贈り、20万人が受け取るサービスを目指すということだそうですので、来年には海外へも贈ることができるのかもしれませんね。まあ、海外贈るんだったら1本315円、そんなに高くはないのかなって気がしなくもないですけどもね。はい、もし興味のある方は、元記事の方リンクに貼っておきますんでね、そちらの方から行ってみていただきたいと思います。はい、では続いてはですね、iOS 向けのアプリを紹介したいと思いますけども、すべての名刺をスマホで持ち歩く無料クラウド名刺管理サービス、8というサービスが始まっているそうです。こちらをやってる会社がですね、これなんて読むのかな、漢数字の3が2つあるんですよ。33株式会社でいいのかな。ここの会社が28日、スマートフォンのカメラで撮影した名刺をデータ化し、スマートフォンやタブレット端末 PC から名刺情報にアクセスできるサービス8を開始しました。利用は無料ということだそうです。はい、これiPhone 用、 iPad にもダウンロードできましたけどもね、アプリがリリースされてますんでね、無料でダウンロードできますけども、このサービスはですね、全ての名刺を持ち歩こうというコンセプトで、展開しているようです。利用するにはスマートフォン向けアプリで自分の名刺をまず最初に撮影します。で、これをプロフィール名刺として設定して、その後管理したい名刺を iPhone で撮影して8に取り込んでいきます。 名刺は片面撮影か両面撮影かは、選ぶことができます。でここからがちょっとユニークなんですけども、撮影した名刺データは8 のサーバーに送信されます。名刺データは OCR 処理が加えられて、その後8のオペレーターが会社名、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレスを無料で入力、これ入力というか OCR 処理をするんで、まあ間違ってる部分があれば修正してくれるってことだと思うんですけどもね、それで、データをこちらへ返してくれるというサービスです。はい、これ人力でやってくれるようなんですよね。なのに無料で使えると、当初は iOS4.0 以降に対応した iPhone、iPad で動作します。名刺のデータ化は最終的にオペレーターが手作業で入力するため 100% に近い精度で、データ化の精度はベスト4レートでだが、メールアドレスは2度入力することで誤入力を防いでいるということだそうです。なおこのデータについてはユーザー側でも修正は可能だそうです。はい、というわけで、これアプリインストールして立ち上げると、まず最初にユーザー登録をするんですよね。名前とメールアドレス、そして、ログイン用のパスワードを設定してやります。でその後まず自分の名刺を撮影しましょうというふうにね聞いてくるんで、自分の名刺を撮影して、それから、保存したい名刺をねとっとことっとこう撮影するという形になるようですね。はい、でなんでこれ無料でできるのか、人の手もかかってるのにね。はい、でもともとここの会社がですね、法人向けの名刺管理をずっとしてきたらしいんですよ。これはリンクナレッジという名前のサービスをずっとしているようなんですけども、まあ、これまでに約600社が導入しているサービスだそうです。この8はリンクナレッジで蓄積したセキュリティのノウハウを生かしてサービスを設計、プライバシーマークも取得しているため、セキュリティについては安心だとしています。2012年に100万人の会員獲得を目標に掲げており、今後は Android 向けアプリをリリースするとともに有料プレミアサービスも提供していくということだそうです。でこの有料サービスなんですけども、メールの一括送信やスキャナーでの名刺取り込みなどを検討しているということですが、この有料サービス価格については現時点では未定ですということだそうです。はい、というわけで、まあビジネスマンの方、特に営業さんとかは名刺交換とか頻繁に行うと思うんでね、これを iPhone で管理できたら非常に便利ではないかなというふうに思いますよね。ただまあデータがその自分のとこから外へ出ていってしまうという心配もなくはないですけどもね、はい、まあ法人向けにある程度実績のある会社ですんでね、その辺は大丈夫かなと。まあ無料で使えるなら、そこのとこ割り切って使ってもいいのかなっていう感じが私はしています。とりあえずインストールはしましたけどね、まだ実際にそのデータを保存したり送ったりっていうのはやってみてないんでね、またこの後やってみようかなというふうに思います。もしよろしければ、まあ、気になればね、元記事の方行ってみるとか、アップストアで検索かけてみるとかしてね、探してみていただきたいと思います。アプリの名前はなんだっけ、8ですね。綴りは EIGHT ですね。8というアプリです。はい、では次も iOS 向けのアプリの紹介なんですけども、アプリの名前はフォトノーターというアプリでして、何をするアプリかというと、写真や、スクリーンショット、こちらにですね、メモ書きができるアプリです。 使い方はとても簡単でして、その場で写真を撮るか、アルバムから写真を選択して指で文字を書き込むだけです。まあ、この写真は、カメラで撮影してもいいですし、スクリーンショット撮ってそこにメモ書きをすることも可能ということだそうです。写真に書き込む際のペンの色は選択できますけども、太さや種類は選択ができません。はい、まあ、これはきれいに書くことを目的としたアプリではないんでね、ちょこちょこっとしたメモが書ければ OK というコンセプトで作られたアプリのようですけども、間違えた場合はですね、消しゴムアイコンがありますんで、こちらで消すことも可能だそうです。書き込みが終わったら、画面下の右から2つ目の画面アイコンをタップすると、左端にメールアイコンが表示されるので、これをタップして共有先を設定することができます。メールの他にもカメラロールへの保存、 Facebook、タンブラー、ツイッターへの投稿メニューが用意されているということだそうですね。まあ、iOS の設定とかで何かこう説明したいときにですね、スクリーンショットをパチッと撮って、ここだよってこう矢印を書き込んでみたりね、あと、まあ、地図の画面をスクリーンショットで撮ってここだよって教えてあげたり、まあ、使い方はね、いろいろ便利に使えるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、ただこれ無料ではなくてですね、85円ということになってるんで、まあ、有料ではあるんですが、ちょっとダウンロードして使ってみた感じ、非常に使い勝手が良かったんでね、紹介してみたいと思います。アプリの名前はフォトノーター、価格は85円ということで、iPhone、iPad に iPod Touch も多分大丈夫だと思いますね、ダウンロードできますんで、もしよかったら使ってみてください。はい、では最後にですね、昨日フォトショップタッチ、リリースされましたよっていうお話をしたんですけども、まあ日本語にまだ表示されてないんでね、もうちょっと待ってからにしようかなというふうに昨日の配信では言ってはおりましたが、はい、夜ポチってしまいました。はい、iPad ついにねインストールしてみてるんですけども、使い勝手まだね、そんなあんまり使ってません。とりあえずね、セッティングの方をしてみてたんですけども、セッティングの方でね、Adobe ID のアカウントを登録するようになってますね。で、これ登録すると、これ登録するとなのか、もともと登録してあったのかよくわかんないですけどもね、2ギガのクラウドをどうも使えるようになるようです。あと Facebookの、ログイン、これも可能ですね。まあ、写真を直接 Facebook に上げることができるようになるんでしょうね。あといろいろね設定があるんですが、なんせ英語なんでね、はてなはてなってね感じでね、まだちゃんと設定がしきれてません。はい、まあ、ちょっと試しにね一つ写真をいじってみば見てるんですけどもね、もともとフォトショップ自体を私使ってないんでね、フォトショップ使ってる方だとね、非常に使い勝手が似ててやりやすいのかなっていうふうに思わなくもないんですけどもね、はい、皆さんにこう説明できるようなね使い方がまだできておりません。とりあえず購入だけはしてみたんですけどもね、はい、まあ、ちょっと触ってみてね、はい、どのような感じかはねまた紹介していきたいと思います。とりあえず購入報告だけをしておきたいと思います。以上、空海 IT ニュース2月28日でした。それではエンディングに行きます。 はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。まず皆さんからいただいたコメントを紹介していきたいと思います。はじめにツイッターの空海数字の3の方をいただいたコメントから紹介していきたいと思います。まず最初にのぐまるさんからいただきました、編集中のみっちゃんには目の毒かなわら、岡山のとあるバーでということで写真をいただきました。はい、バーの後ろのカウンター、お酒が並んでるカウンターの写真をいただきましたね。はい、ごぼじが出ますわありがとうございます。はい、続いてバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です。サザン学配信配信号仕事のお供にいただきますということで、2月27日、339回聞いていただきました。ありがとうございます。で続いてもバカさんから、リステンドン、みっちゃん iTunes カード当選おめでとうございます。つきちゃんかわゆいですよ。それはみっちゃんがよう知っとるやろうが、週末と違っておしとやかでございましたということで、2月27日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、というわけで、この iTunes カードというのはそんないプロジェクトさんの方でね、抽選会で当たりましたということで皆さんに紹介をさせていただきましたけども、現時点ではまだ番号が届いてないんですよねカード自体を郵送するか、もしくは番号だけで良い場合はどちらかを教えてくださいということだったんでね、一応メールで、あれが金曜日のというか土曜日の午前0時からだったかな、金曜日の11時からだったかな、はい、ちょうど私が編集中だったんですけどもね、ツイキャスで抽選会をやっていらっしゃったんですけども、土曜日の昼間にスキちゃんと一緒にね、その内容を聞いてまして、すぐ慌ててねメール送っては置いたんですけども、今のとこまだなんて言うんだろう、 ID というのかな、届いてない状況です。はい、ありがとうございます。続いてガンダルフさんからいただいてます。配信お疲れ様でした。朝の通勤電車でいただきますということで、2月27日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いて野良茂さんからいただいてます。おお、広がっとる広がっとる、空海 IT ニュースのトマトの食べ方まだまだ出そうだな、トマト屋さんも教えてくれんかなってことで、この後ですね、まあちょっと一つ間空けてなんですけどもね、いただいてます。ありがとうございます。続いてケイタさんから、毎日いただいてますってことで、2月27日号聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、で野良茂さんが先ほどの書き込みの後にですね、まず最初にちゃんてつさん宛にツイートしてるんですよね。おはようございますちゃんてつさん、朝からちょっとトマトの食べ方、砂糖は塩？ん？食べ方、砂糖は塩はそれともってことでね。で、同じ内容、ちょっと内容違うかな。トマト屋さんですね。スタジオ本さんのトマト屋さん宛てにもおはようございます。トマト屋さん。トマト屋さんはトマトに何かつけて食べることはありますか？全国にいろいろあるようなのでっていうふうにね、問いかけていただいてます。野良茂さんありがとうございます。はい、続いて山さんからいただいてます。おはようございます、通勤のともに拝聴中、ドコモさんのシリーそっくりな機能が気になる今日この頃わらってことで、2月27日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。ドコモさんもシリーっぽいものを出すんですかね。はい、それニュースで追っかけきれてないな。はい、ありがとうございます。で 先ほどの野良茂さんがトマト屋さんにつぶやいたのに対して返事をいただいてます。トマト屋さんからいただいてます。僕はトマトに何かつけることはありませんね。小さいトマトはよく冷やして食べると美味しいですよということでいただきました。ありがとうございます。はい、トマト屋さんとこのトマトは美味しいっていう話なんでね、何もつけなくても多分美味しいんでしょうね。多分、まあ、今までのとこの話を聞いてる限りでは砂糖をつけるっていうのはその売れ切ってないトマトに対してどうも、まあ、酸っぱいんでね、売れてないトマトが砂糖をかけるんではないかというふうなね感じがしてはいるんですけどもね。はい、ありがとうございます。はい、続いて、よしちゃんさんからいただいてます。最近ゾゾタウンの存在が気になります。ベッキーさんの CM で知ったのですが、ファッションサイトということしか知らないのですが、てんてんてんってことでいただいてます。はい、ありがとうございます。これは通販のファッション、洋服とかの通販サイトじゃなかったんですかね、ゾゾタウンって。あの確かブラウザ横にスクロールして見るようなインターフェースじゃなかったですかね。まあ女性ものの洋服はあんまし興味がないんでね私にもちょっとよくわかりません。ありがとうございます。はい、そして野良茂さんが、質問を投げてかけていたもう一人の方、ちゃんてつさんからいただいてます。何もつけません、野菜は基本そのままですっていうことでね、はい、トマトの食べ方は何もつけないということでね、回答いただきました。ありがとうございます。これトマトの食べ方なんか一覧にしなきゃいけないですかね、いろんなお話いただいてるんで。はい、ありがとうございます。続いてお散歩さんからいただいてます。お二人と私の年はそれほど違わないと思うけど、わら、ソフト麺はコシのないゆでうどんという感じかな。ミートソースやカレーソースで食べてました。今は愛知県には味噌味のタレもあるようですよってことでいただいてます。ありがとうございます。味噌うどん、まあ、味噌うどんじゃないね、味噌ソフト麺のがあるんですね、名古屋、さすが名古屋ですねはい、ありがとうございます。はい、続いてよしちゃんさんからいただいてます。今日の昼にブロードウェイバーガーを食べに行ってきました。なかなか美味しいということでいただいてます。あ、美味しいじゃないや、うましか、なかなかうましですね。はい、ありがとうございます。はい、ブロードウェイバーガーは結構美味しかったですよ。私と月ちゃんはグランドキャニオンバーガー、今ブロードウェイ、その前がラスベガス、ああ、ラスベガスグランドキャニオン、どっちだっけ食べたの。第1弾の方はね、なんかスキちゃんはソースが私好みじゃないって言ってたんですけどもね、ブロードウェイの方は美味しい美味しいってね食べてましたね。はい、ありがとうございます。まもなく第4弾が出る頃なのかな。はい、続いてキックさんからいただいてます。今夜も縛れるなぁ。ただいまの気温0度をお知らせします。ニヤニヤってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、キックさんとこ0度を指してるってことでね。こっちは何度指してんだろう。ちょっとポールンくんの状況を見てみましょうかね。ポールンくん。ポールンくんのね状況は今ちょっと確認をしてみたいと思います。はい、現在のうちのポールンくんの状況ですが、気温5度、1004ヘクトパスカル、湿度 85% ということだそうですね。まだそこまで気温は下がってないですね。ちなみに今日は、花粉を4個捕まえたみたいですね。ちょっとくしゃみが出たんでね、 飛んでるのかなと思ってたんですが、はい、若干花粉がね飛び始めてるようです。皆さんのとこも花粉には十分気をつけていただきたいと思いますね。リスナーさんの中にも花粉症の方結構いらっしゃるのかな。はい、メガネとか、メガネというかゴーグルみたいなのかマスクとか、私はそこまではしませんけどね。はい、本当に偉い人はねそこまでしないと、してもくしゃみが出てくるっていうことを聞くんでね、はい、十分対策をしていただきたいと思います。はい、では続いてシャープ空海の方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初にブンさんからいただきました。いただきます。100分超えってことで、これドラえもんの顔文字ですねかわいいな。はい、空海 IT ニュース2月27日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。それから脳天圭さんから、空海 IT ニュース2月27日超大盛りってことでいただきました、ありがとうございます。はい、続いてのび太さんから、砂糖かけトマト仲間いっぱいわーいってことで2月27日号聞いていただいてます、ありがとうございます。私はこんなに砂糖かけて食べる人が出てくるとは夢にも思ってませんでしたけどもね。はい、一遍食べてみなきゃいけないのかな、実験をしてみなきゃって感じですかね。ありがとうございます。はい、では続いて寺友さんからいただいてます。空海 IT ニュース2月27日おはようございます、今週もよろしくお願いしますということで聞いていただきました、ありがとうございます。はい、続いて野良茂さんからですね、さて朝の準備ダウンロード、空海 IT ニュース2月27日おお長い、これは2回分分けてかな、みっさんご苦労様です、すきちゃんはじけてんのかなってことでいただきました、ありがとうございます。はい、このとこちょっと長い感じで来てますよね、1時間半近く、今日は私の一人喋りなんで1時間はあるんじゃないかなって気もねしなくもないんですが、はい、ありがとうございます。はい、続いて寺友さんからいただいてます。空海 IT ニュース2月27日麦茶に砂糖を入れてみました、小学校くらいの時です、あ、入れていました、小学校くらいの時ですってことでいただきました、ありがとうございます。小学校の時に砂糖を入れてたんですね。これは何だろう、単に甘さが欲しくて入れるってことなんですけどね、なんか入れることによって麦茶がビールに化けるとかそんなことはないかありがとうございます。はい、続いてかりんさんからいただいてます。おはようございます、空海 IT ニュース2月27日リステンナウ、こっちは雪がちらつきましたが積もらなくてよかったですってことでいただきました、ありがとうございます。はい、もう3月も目の前なのにね、凍結したり霜が降りたり雪が降ったりでね、なんかわけのわからん天気になってますね、ありがとうございます。はい、続いてアレットさんからいただいてます。 Google 命のリステンナウってことで、空海 IT ニュース2月27日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。そうなんですよね、なかなか Google さよならができない状況ですよね、どっぷり使っちゃってますねありがとうございます。はい、続いてテルゾーさんからいただいてます。みっつぁんアカウント復活おめでとうということで2月27日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、無事復活しました、4日かかりましたけどね復旧までになんとか無事に、カレンダーとかもね、ちゃんと Mac と同期が取れるようになってね、ホッとしております。はい、続いてカジさんからいただいてます。おはようございます、今聞いてますということで、空海 IT ニュース2月27日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。続いてガチンさんから、草間さんが出てるということで、 644回アップルニュースレディオワンボタンの声、あ、コメントでしたかね。あ、僕聞いたかいな今朝。あ、今日聞いてないかもしんない。明日改めて聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いてお散歩さんからいただいてます。皆さんおはようございます。今日はいい天気ですが、朝車の窓が凍ってました。気温はマイナス2度、まだまだ寒いっていうことで、で続けてもう一つ、これはスキちゃん宛てですね。おはようございます。ピオリンは生ものなので送ってあげるわけにはいかないですね。生乳問題で思い出したけど、昔にケーキの箱に貼った生物ですのでを見て、生き物って何を買ってきたのと言った友人が、あ、友達がいましたということでいただきました。ありがとうございます。あ、確かに生物ですのでって貼ってありますよね。生き物読めなくはないですよね、確かに。あの、生き物を食べないように気をつけましょう。ありがとうございます。はい、続いてうーさんからいただいてます。空海 IT ニュース2月27日、聞き中。給食の話に乗っかると、僕のところは小中9年間ほとんど食パンだったな。ごくたまに揚げパンとかコッペパンが出た。ソフト麺とは言わず単にうどんってことでいただいて、もう一つ続けて、ソフト麺とは言わずに単にうどんと呼んでいただけ、ん、呼んでたけど違うものなのかもってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、僕の記憶ではうどんとソフト麺は確か別物だったような気がするな。やっぱりうどんもソフト麺みたいにあのビニールに入って配られた記憶はあるんですけどもね。はい、あと9年間ほとんど食パンだったということで、私は給食で食パン食べた記憶はないんですよね。まあ近くにあのパン屋さんがあるんでね、あの地元の、もうそのせ、そこから、取ってたはずなんで、パンはまあ、給食センターとして注文かけて取ってたと思うんでね。それでこういろんな、まあ、コッペパンとか揚げパンとかカレーパンとか、まあ、あの時々ご飯給食もありましたけどもね。食パンは記憶がないんですよね。はい、ありがとうございます。だ、もう一つうさんから来てた。風呂上がりに体重測ったら昨日より 3.5 キロも落ちてた、てんてんてん、なんでや、下痢もしてないし体調も悪くないのだがってことでいただきました。はい、ありがとうございます。痩せた、羨ましい。はい、これ体重管理してるんですね、すごい。でもえらい、これ極端に落ちましたね。大丈夫ですか体調。なんかこれだけ見たら体調崩してるように見えちゃうな。はい、気をつけてくださいね。ありがとうございます。はい、続いて丸山さんからいただいてます。空海 IT ニュース2月27日、大阪の小学校では、あ、大阪の小学校での給食は脱脂粉乳でした。粉乳の読み方は、あ、粉乳の意味は粉乳はてなわらってことでいただいてます。ありがとうございます。いや、これは粉乳とは読まんでしょう。脱脂粉乳という一つの言葉ですよ。丸Mさん、僕よりも上、脱脂粉乳、脱脂粉乳飲んだ記憶はないんですよね。大阪は私市内、住吉区だったんですが、そこの学校給食は瓶の牛乳でした。 で、あの瓶の牛乳ですね、当然あの丸い紙の蓋がポコッとはめてあるんですよね。であれをあの上履きでポーンってこう弾いて飛ばして遊んだ記憶があるんですけどもね。でこっち島根帰ってきたら、三角牛乳になってたんですよね、パックの。はい、ありがとうございます。はい、続いてエアさんからいただいてます。 Now playing the one ってことで2月27日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてクラムネさんから続けていただいてますね。3件続けてかな。はい、生乳の読み方の生乳発言を聞いて、生乳の読み方の生乳発言を聞いて、昔の2チャンネルの笑えたすれたいを思い出した。女の子ってブラの下はおっぱい丸出しで街歩いてるんだよな。女の子ってブラの下はおっぱい丸出しで街歩いてるんだよな。ブラの下はおっぱいってことですか。よくわからない、はい、で続けて、生乳牛乳などの絞ったままで殺菌していないもの。あ、これなんか辞書かなんかで調べてくれたんですね。あ、で生乳の方は絞りたての新しい乳ということだそうで、うん、やっぱり牛乳、飲む方の牛乳は生乳でしょうね、学校給食とかに出るやつは。はい、で牧場とかで絞りたてのを飲むときは生乳というふうに読めばいいってことですね。はい、スギちゃんに後で教えておいてあげますありがとうございます。はい、続いて岩内さんからいただいてます。ソラミアイティニュース、2月27日を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてアウチさんからやっと聞けるということで、ソラミアイティニュース2月27日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、さっき今プッシュが来てたね、ソラミソジノさんの方に新しいのが来てますね。野良茂さんからいただいてます。これはおじさんという方にどうも質問を投げかけていらっしゃいますね。こんばんはおじさん、元気いい？おじさんに質問です。トマトを食べるとき何かつけますか？何やら砂糖やソースなどもいるそうです、ってことで、はい、質問投げかけていただいてます。ありがとうございます。はい、まあ結構砂糖っていうの答えがね多いのには私的にはびっくりしてるんですけどもね。好きちゃんは当たり前みたいなこと言ってたんですけどもね。はい、また今度。やっぱり酸っぱいトマトじゃないとダメなのかな。酸っぱいトマトがうちの裏庭になったらちょっとテストしてみましょうかね。はい、コメントは以上ですね。はい、皆さんありがとうございました。はい、先ほどスキちゃんがね、まだ多分仕事中だと思うんですけどね、収録終わったって聞いてきたんでね、まだエンディング中ってね返しといたんですけどもね。はい、というわけで今日はスキちゃん仕事間に合わず、あ、仕事間に合わずじゃないや、収録間に合わずってことでね、お休みということになりました。はい、一人喋りなかなか大変ですよね。二人だと結構ね、まあスカイプ通してねやってるんでちょっとタイムラグはあるんですけどもね、まあ一人よりはやっぱり二人の方が喋るのは楽かなっていう感じがしますけどもね。はい、なかなか一人喋り難しいですね。はい、初心者ですからというわけでお届けしました、ソラミアイティニュースでした。お届けしたのはみっちゃんでした。それではまた明日。 ただものだんだん。
すきちゃんのやんやんこまち。はい、久しぶりににゃんにゃんこまちが登場いたしました。はい、さっきね1回目録音したんですよ。実は何を思ったか、すきちゃんの iPhone こまちとかってとんでもないこと言ったもんで、あれ何こまちだったっけとかって考えてたんですけどね、ダメですねって感じなんですけれども、はい、最近割とね、エンディングだけでも収録ができていたんですけれどもね、ちょっと久しぶりに今日微妙な時間に仕事が終わって、ちょうどねエンディングが終わるか終わらないかっていうとこだったみたいなんですけれどもね、ちょっと今日は参加ができなかったので、久しぶりにちょっと録音してみようかなと思って始めてます。なんか私のツイッターのタイムラインの方にもね、結構なんかトマトの話が来てまして、随分今空海クラスターさんトマトの話と、あと例のあれですね、例のなんだあの生乳の話ですね、生乳の話で随分盛り上がっていただいてますけれども、ありがとうございますなんだかトマト屋さんとかチャンテツさんまで巻き込んでいるんで、ちょっとびっくりしたんですけれどもねすいません、なんだかね本当に、まあ結構お砂糖を使う人もいらっしゃるなっていうのは、まあ、昨日の収録で発覚したんですけどね、結構何もつけないとかっていうねお話を今日いただいてたみたいですけど、あの私も最近はもうトマト食べるって言ったら、まあ何もかけない、一応その周りの野菜にはのドレッシングをかけて食べるっていう感じでね食べてるんですけれどもね、えトマト屋さんはあれなんですね、どれなんですか、何かつけることはありませんねとかっていうことだったんですね。まあ野菜はね基本本当に美味しい野菜ってそのままで十分食べられるんでね、つけなくてもいいかなっていうのもあるんですけど、まあトマトと生乳の話ですねもう昨日言わんって決めたんで言わないですけど、生乳ですね。あのクラムネさんは辞書まで引っ張って引いてくれてるみたいですねありがとうございます。はーい、でなんか昔2チャンネルの笑えたスレタイがあったとか、なんかすごいこと書いてますね。今日正直私シャープ空海タイムライン読まんでよかったって思ってるんですけど、倉森さんがとんでもないこと書いとったんですね。ああ危ない危ないちょっと虫の知らせだったんかなみたいな。まあ面白いのはあと丸M さんが脱脂粉乳の粉乳の読み方は粉乳とかって書いてるし、まあ面白いですね。皆さん結構盛り上がってくださって本当に、まあ良かった良かったという感じでございましょうかね。はい、まあとりあえずそのまあ、ちょびっとお話ししようかなと思って、あの今ボイスレコーダー立ち上げたとこなんですけど、まあねあれですね、まあ、最近ちょっとあの一時なんか盛り上がってたドンスーモもちょっと静かになって、誰からも招待も来なくなりまして、まあ、すきちゃんまた猫アップ夢中でやって、あのツイッターにねあのスコアがツイートできるように、まあ、新しい機能がついてるんで今やってるんですけど、なんか前はね結構600万点とか700万点とか言ってたのが、今どんなに頑張っても 500万点いくかいかんかみたいな感じなんで、ちょっとねちょっと不満なんじゃあるんですけど、うん、しょうがない、ちょっと頑張ろうかなと思って、ちょっと暇な時にちょっとやってみたりとかしています。あとは週末にちょっとねいろいろ思いがあって、まあみっちゃんが空見で話してたと思うんですけど、一応ダイエットを観光し始めまして、腹筋のアプリをね見つけて、一応その今10回、みっちゃんは15回なんですけど、セッティングして、で時間セットしとったら腹筋やりましょうってプッシュが来て、で腹筋お腹の上に乗っけて腹筋して、目標達成するとちゃんとお知らせしてくれるようなちょっと便利アプリでね、まあ、レビュー見てもこれならまあちょっとね初心者向けだけど続けられてますとかっていう声もあったんで、やってて今3日やったところですかね。私は3日やったところなんですけど、まあ、結構ねアプリも探してみるといろいろ面白いものがありまして、あとはねちょっとね見た目日記っていうアプリも見つけました。これは毎日、体重と体脂肪率を入力して、でしかも写真が1枚撮れるんですよ。で毎日、まあ、写真を撮って50文字以内で、まあ、日記みたいにちょっとなんか書いて、ちょっと今日食べ過ぎたとか書いて、で、まあ、写真もこう保存していくんですけど、なんかその毎日撮っていく写真が編集されてパラパラ漫画みたいになるっていう、ちょっとね面白いやつです。これ有料だったかな、どうだったかな、ちょっと忘れたんですけど、今2枚撮ったのかな、2枚ですね、2枚撮りました。これがどのように変わっていくかっていう楽しみもありーのっていう感じでね思ってるんですけど、ちょっとね面白そうなアプリなんで、もしダイエットしようかなと思っている人はされたらいいんじゃないですかね。そのパラパラ漫画のサンプルなんかもこの中にあってあるんですけど、私も一応こう服持ち上げて生身のお腹をカシャッカシャッって写真撮ってるんですけど、本当は横からちゃんとよくねそのこれで痩せましたみたいなで、その雑誌とかに写真ビフォーアフターみたいな感じで写真がありますけど、横から見た方がこうね細くなり具合も分かるんだけど、自分で写真撮るのってなかなか横が撮れないんで、斜め45度みたいなところからうんってこう撮ってるような感じなんですけどね、まあちょっと頑張ろうかなと思っています。はい、まあちょっとね4月の岡山までにどれだけ頑張れるかちょっと分かりませんが、年の後半に、まあ、東京行こうと思ってるんで、その頃にはちょっと変身すきちゃんにゃんみたいな感じでね、皆さんにおーって言っていただけたらいいなって思ったりなんかしてね、まあそれまでちょっとあまりツイキャスしても嬉しげにこう姿を、まあ、全身は少なくとも表さない、まあ、顔ちらっと見せるぐらいはねつい癖なんでやっちゃうんですけど、まあちょっとねちょっと見違えていただこうかと思っております。はい。あとはなんか変わったことあったかな、あそうそう、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、この間いろいろアプリ探すのね徘徊してて、上海丼屋さんのねアプリも今あるんですよね。商品バーって並んでて、お気に入りのものが即注文できるというちょっとねえげなアプリも見つけました。はい、そんな感じでね、まあアプリは本当にたくさんたくさん次から次にまあ出てくるんでね、あれなんですけれども、また面白いアプリがあったらまたぜひ教えていただけたらなと思っているところです。はい、あとはビジネス書、いろいろビジネス書を紹介してくれるとかっていうアプリも見つけました。結構いろいろねカテゴリーごとにね、マーケティングセールスとかね、 統計学、数学、IT とかビジネスの法律とか自己啓発とかってね、いろいろあのカテゴリーがあって、そこを開くといろんな本が出てきて、そのままお気に入りはAmazonに、Amazon経由かな、これAmazonにつながるのかな、で注文できるようになってるんでね、なかなかいいなと思ってるんですけど、ちょっと最近ねゆっくり本も読む時間がなくてなんですけどね、でも結構読んでる人は読んでるんですよ、これがまた本当にすごいなと思うんですけど、ちょっと好きちゃんは好きちゃんはとかで、あのまあ仕事絡みもあるんですけど、ちょっとねあの勉強したいなと思っていることがあって、ワードプレスですね、あとまあ余裕が出てきたらHTML とかもね勉強できたらいいなって思いながら過ごしています。はい、まあそんな感じでございますけれども、明日は水曜日で農山行伝なんですけど、明日もちょっともしかしたら厳しいかもしれないという状況でございます。はい、まあそんな感じで、まあ出れない日はちょびっとでもね、まあつたない話ですけど登場できたらいいかなという感じで思っておりますので、またよろしくお願いします。それではただものだんだんにゃんにゃん、
Soraumi IT News.